おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本の、まあ、抱える未来への問題でありますけども、まあ、少子高齢化でその問題に対してその問題を解決する妙案を見つけたという地方があるぞという、未来は地方から始まるという藤吉正治さんのレポートでありますね。福井モデル、だいたい2週間にわたって富山のことをね、
はい、
この先まだ石川と福井があるのかと思いますと、
そうですね、
もう語り尽くせないんですよ。この一番最初に語り始めました富山だけでね、100円ね、アイディアなんか抜群でしょ、それから、山間部の橋が流れたら、そこに住んでらっしゃる老人夫婦のため、ほとんどためだけの、そこの、坊ちゃん、息子さんが、の、車が通れるだけの大きさの橋を架けて差し上げたという。
はい、
でも、間違いなく言えることは、もう、人が住まなくなったとこはゆっくり自然に返すという、そういうことってやっぱ絶対あるべきだよね。
はい。
まあそれにつけましても富山の市長さん、あえて名前言いませんが、冴えておりますですね。この橋の一件だけではないんでありますね。この人、議会でこのことにお金を使って大問題になったそうであります。はい、それは何かと言いますと、個人所有の山小屋がある。そこでまあお土産とかなんかやってらっしゃるんでしょう、商売をね。その山小屋のトイレを、もう市としてはそのバキュームカーでね、汲み取りに行ってたんだけども、うん、なんと、市の方で面倒を見て、そのトイレを高額のバイオトイレにした。
ほう。
これすごいのが今あるんでしょ、バイオトイレって。
へ
ぇ。1ヶ月分の、つまり、うん、まあ、トイレの分量があると
すると、はい、
これをもう、バケツ半分ぐらいの灰にするっていう。で、それを取り出しといて、土の上に撒けばいいんです。栄養になりますから。うん。そういう、まあ、高性能の、バイオトイレにしたんですな。で、その、汲み取りの手間は省けたわけですけども、その山小屋が個人所有ということで、個人所有に公費投入。これが、議会で大問題になった。
はい。
でも、市長は、一切受け付けずに断行したんですって。理由は、山小屋、山ガールのに人気があったから。
ちょうど山ガールのブームですね。
だからやっぱり相当綺麗なところだろう。立山とかあの辺が見えるようなところだったんじゃねえの？ほんでトイレ綺麗にしたら、山ガールが来始めて、山小屋が稼ぐもんで、バイオトイレの分稼ぎ返したって、税収で。しかもそれを取り返してまた稼ぎが積み重なっていくわけでありますから。この、市長さんの考え方は、それが市か公か、どっちのためになるかということを考えて、ジャッジしていくということですよね。
はい。
例えばね、市長は65歳以上の人たちの住民基本台帳の住民を拾い、ゾーンを作って居住区を移す。このような重点的税の投入により拡散の負担を防ぎ、居住推進ゾーンは、すごいね。2013年、これで 32.2%。なんと人数にして 17,736人が居住ゾーンに都合がいいんで引っ越したそうですよ。それから、問題の2025年までには 42% がこの居住区に入れるように。で、ここの居住区のエリアを緑化運動の中心にして、ますます綺麗な道に磨いていると。なあ、富山行ったことないんでしょ？
20年前に行った時は、うん、そんな街並みじゃなかったので。意外
と閑散とした。
そうですね。
ね。
なんか静かな街だなっていうイメージが。
これ行ってみてください。
はい。
ね、あっちこっちにレンタル自転車が置いてありまして、市電に沿って花がバーッと咲いております。もう風景一変。で、外国の観光客の方もものすごい勢いで増えているんでありますな。
はい。
愛していなかった街を深く愛する市民が生まれ変わらさせたというね。
は
あ。この辺はやっぱり、なんかな、政治ってこういうことだなと思うな。
その市長さんのやり方ってなんかこう、 なんだろう、ユーモアもありますもんね。
ユーモアありますね。あのもちろんこれはあの行政のあり方を問うという藤吉さんの作品なんでありますけども、これ読んでおりますとやっぱりその生き方とかね、価値観とかそういうものがこう実はものすごく大きな力を持ってるんだなぁと、なんかそんな気がして仕方がないんでありますね、
はい、
富山市は様々な面で自らで富山という地方を作ろうと決心し、今作りつつある、そういうことだよね、
はい、
大阪は大阪を作らないと、東京は東京を、そして福岡は福岡を、それが本当の地方創生という意味ではないかということですが、明日こうご期待。